やっぱり違いますね、今井さん、またね、まあ、先ほどもちろんね、あの、お二人とも得意の技でございましたけど、渋谷さんともどもですね、今井さんって私、知らなかったんですけど、あの、今井さんだけは今、マイク使わない、さすがです。だから、太い声が得意かなと思いきや、いろんな声出すんですね、びっくりしました。ファルセットでなんか、かわいい声も出せるし、すごいもんですね、真骨頂ってこのことだと思うんですけれども。いやあの2つの紙芝居でぜひあのこれご縁にまた皆さんね、紙芝居塾も一生懸命やってらっしゃいますんで、ぜひまたあのご自身でください、はい、さあそれではあゆっくりあのね準備お片付けをしていただいて、はい、あの今日は1時半から始まりまして皆様本当に最後までお付き合いをいただきましてありがとうございました。最後になりますのがいよいよ御前歌ネットワークの皆さんでございます。まあ皆さんといっても今日は、ここはソロで、やっていただくんですけれども、ちょっとまあご紹介を先にさせていただきます。今日は先ほどちょっと申し上げました、クズの箱別れというもう名作でございます。この第1弾、それもあのちょっと短めに今日に合わせて、ちょっとこう短めに編集していただいたそうなんですが、段物で、今日まず最初の1弾目なんですが、その前にこの短いですね御瀬さんの言うとイメージとしてはあのちょうど青梅の前で1月でしたかね御瀬さんの姿でこう門付けをしてもらったり、それが話題になっておりましたけれども門付け歌というのがございます。岩室という曲名なんですが長岡御瀬があの中越地方でこの辺で門付けをするときに使っていた専用の歌なんですね。男女の相愛の女王ですね七七七五のこの調子に合わせてこの文章で綴っております。この時はあの三味線の弦を緩めてジャンコジャンコジャンコという低い伴奏に合わせて歌うのが特徴とされております。まず最初はその門付け歌をちょっと、ご披露いただいてそれに続きましていよいよ西門松坂段物でございます。クズの箱別れまあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先週、篠田の森でですね狐狩りがありました。危ない命をですね安名に助けられた白狐が恩を感じて安名の許嫁漬けクズの葉に化けて貸し付くという道士丸という子に恵まれました。そこへ本当のクズの姫が来ることになり狐のクズの葉は道士丸を置いて、篠田の森へ帰らねばならなくなりました。まあそれをその切なさのその心情を説く口説いていくものであるということが、まあ、クズの箱別れの一つでございますけれども今日じゃあ段物の一段のところをご披露いただきますのは室橋光恵さんでございます。
よろしくお願いいたします。門付け歌は今説明がありましたけれどもプログラムには載ってないんですけれども結構短くていろんな季節のものがいっぱいありまして夏だったらセミが入ってたり秋だったらお米とかお芋とかが入ってる結構面白いほんの 3つですけど聞いてください。梅やらいよ桜やら の泣きままに古き文句に空へどう物の哀れを尋ねれば足や道満白に詰め変幻肉図の箱は枯れをあらあら読み上げ立て待つ 危うきその時に通りかかりし安様、我に情けをかけたも大手の瀬古に罵られいつの大手の切り合い、私ゆえに安名様深き敵図を置いたも、どうかご恩を返さんと思えよ、なるゆえ何とせんかたなきままに、クズの葉姫の仮姿、しわしのうちと思いしが、月日を送るそのうちに似せよ、ちぎりを結びしぞ、名古のみなればあさましい、つい解体の身となりて、月日は満ちて銀月に、うんだるそなた早いつつ我は狐の身になるゆえ、そちを生みなすその日よ、今日は篠田へ帰ろうか、明日はこの八百でよかと思い、暮らして泣き明かす、ちといたならこの童子、笑うか会うか歩むかと、そちに心を惹かされて思わず、5年を過ごして けているのが知れるなら、妻子の縁もこれ限り、母は死ぬ代帰るぞ。 まずはこれにて断の切り。
でございました。